皆さんおはようございます。今ほどですね、司会の兄弟に読んでいただきました聖書の箇所でありますヨハネの6章のところになります。6章59節、もう少し後ろのところをご覧いただきますと、カペナウムの街道でイエス様が教えられたときに街道で話されたことであるというふうに書いてございます。6章は1節からイエス様がガリラヤ湖の向こう岸の寂しいところで男だけで5000人をわずか5つのパンと2匹の魚で満腹にさせるという印、すなわちイエス様が神であることの証拠としての奇跡を行われたことが記されています。その後、ユダヤ人の群衆は船に乗ってカペナウムに戻られたイエス様を追いかけてきます。そして6章の25節のところに見ますと、先生、いつここにおいでになったのですかと尋ねます。そこから神の真理を説くイエス様と、人間的な欲求からイエス様に印を求めるユダヤ人たちの何やら噛み合わないやりとりが、問答が続いていって、イエス様が誠に誠にあなた方に言いますと前置きをして語られた説教のハイライトの箇所、それが本日の聖書箇所であります、ヨハネの福音書6章の47から51節になるかと思います。この箇所から今朝を共に見てまいりたいと願っております。一言はじめにお祈りをいたします。愛する私たちの天にいらっしゃるお父様、尊き皆を心より褒めたたえます。いつも私たちの必要をご存知でいらして満たしてくださいますので、ありがとうございます。この聖書箇所から神様、どうか私たちに教えてください。誠にふさわしくなく足らぬものがこのご奉仕をいたしますので、どうかこのものを本当に空っぽにしてくださって、神様ご自身がお語りください。どうかこの場所にあって御言葉に耳を傾けるお一人お一人の心の中に神様がお入りくださって、導いてくださいますようにお願いいたします。また同じ時間に柏にあって御言葉のご奉仕をしておられます安藤牧師の上にも神様の大いなる祝福をいただけますようにお願いいたします。この祈り、尊い救い主主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。6章の47節、誠に誠にあなた方に言いますと始まっています。この誠に誠にあなた方に言いますという言い方ですね、イエス様が特に重要なことを語られる時に使われた表現です。ヨハネの福音書の中で25回この言葉が出てくるということです。そしてこの箇所ではそれに続いて、信じる者は永遠の命を持っていますと語られました。そしてさらに続けて、私は命のパンですと言われました。まずこの御言葉の箇所に注目していきたいと思うのです。これは少し前34節のところで、ユダヤ人たちが主よ、そのパンをいつも私たちにお与えくださいと求めたことに対して、イエス様がお答えになった言葉です。ユダヤ人は湖のほとりで行われた5000人の給食と言われる奇跡ですね、これを体験し目の当たりにして驚き、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言って、イエス様を探して 追いかけてきました。イエス様が5つのパンと2匹の魚で男だけで5000人を満腹にされたのは印としての奇跡、すなわちイエス様が本当に神の子であり、人には不可能と思われることであっても、もし御心であるならばお与えになる力と権威をお持ちの方であるということを人々に教え示すためでありました。しかしイエス様は追いかけてきた群衆に対して、誠に誠にあなた方に言います、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからですと言われました。ユダヤ人たちがイエス様を追いかけて求めていたのは、自分たちの肉体の空腹を満たすことであって、イエス様が永遠の命に至る誠のパンを与えてくださる方であるということを彼らが知らず、まだ信じていないことをイエス様は見抜いておられました。それでイエス様は、それは人の子が与える食べ物で、この人の子に神である父が勝因を押されたのであると、天の父なる神様がイエス様を地上に下されたその御心について言及されていきました。それに対して今度はユダヤ人たちは、それでは神の技を行うためには何をすべきでしょうかとイエス様に質問をします。実のところ群衆は自分たちのこの肉の空腹、これを満たすことしか考えていなかったんです。ただその一方で、ただその一方でですね、自分たちが何かをすることによって神の技を行うことをできると、そのように考えていたということです。イエス様の時代のユダヤの人たちは、神様がモーセを通して与えた律法、つまり神様からの戒めですね、これを人間の努力で落ち度なく守り行うことで自分の救いを達成することができるという、これを律法主義の考え方ですね、これが浸透し蔓延していました。それで神の技を行うためには私たちは何をするべきでしょうかとイエス様に尋ねたわけです。それに対してイエス様は、神が使わしたものをあなた方が信じること、それが神の技ですと答えられました。つまり神の技とは、人が神様に対して何かをする行いによってなるのではなくて、人がただ信じることで表されるのだとイエス様は教えられたのです。そしてそのただ信じるということも、人が自分から自発的に信じるというよりも、神様の御言葉の力とご聖霊の働きによって信じるように導いてくださる神の恵みなのであるということです。少し後ろ、ヨハネの福音書6章の44節のところ、目をお留めいただけますでしょうか。このように言われています。少し前のところですね、44節、私を使わされた父が引き寄せてくださらなければ、誰も私のところに来ることはできません。このようにイエス様は教えられました。そもそもこの全世界とその中のすべてのものの作り主である神様に対して、このちっぽけな人がですね、何かの行いをすることで神様が助けられて、神様が人に感謝するということ、そのようなことはありえないのであります。使徒の働き17章の24節から25節にこのようなお言葉があります。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手で作られた宮にはお住まいになりません。また何かが足りないかのように、人の手によって作られた、人の手によって使えられる必要もありません。神ご自身が すべての人に命の息と万物を与えておられるのですから、このようにございます。神様がすべての人に命の息と万物を与えておられる、このことを私たちは皆本当はですね、知っていてその通りだというふうに受け入れることができるのではないでしょうか。この中に自分で決めてこの世に生まれてきましたという方いらっしゃるでしょうか。いやいや、神様まで持ち出さなくても自分は両親から普通に生まれたんですよと思うかもしれませんけれども、両親はあなたという人が生まれてくることを知っていたのでしょうか。命を与えるのは人の力をはるかに超えた神様の領域に属することと思います。しかし、神をただ信じるというこの単純なことがですね、私たちには難しいことになってしまっています。子供から成長して大人になるほど信じるということが難しくなります。それは罪のためです。聖書の伝道者の書7章29節というところにこのような言葉あります。伝道者の書7章の29節、神は人をまっすぐなものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたということだ。まっすぐなものとは、神様の言葉を疑わずにそのまま信じるものという意味ですね。イエス様の時代、今から約2000年前のユダヤ人も今の私たちと同じようでした。イエス様は、誠に誠にあなた方に言います、信じる者は永遠の命を持っていますと繰り返し教えられました。それはイエス様の時代に、ただ純粋に神様の御言葉を信じることよりも、律法の戒めを形式的に行うということが重視されて、さらにはそれがエスカレートして、昔の人が勝手に付け加えた言い伝えを一生懸命に守りを行っていたということ。そしてユダヤ人社会の指導者だった律法学者たちは、そのように行わない人たちを批判し、見下すということをしていたということです。イエス様はそのようなものに対して、あなた方は神の言葉を無にしていると、律法学者たちを厳しく叱責されました。どうして神様を信じるというだけのこのような単純でシンプルなことが私たちには難しくなってしまったのでしょうか。ただ信じるということはですね、特別な能力とか知識がなくても信じるということ、誰でもできることです。しかし今日、本当に多くの方がですね、もし神様が本当にいるのなら信じたいけれども、自分にはそれが難しいと考えて一歩を踏み出せずに躊躇しておられるということ、本当にそのようなことがあると思います。人が神様を信じることができない根本的な原因はまさに罪です。聖書は最初の人アダムが罪を犯したので、罪が世界に入り、罪によって死が入り、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができなくなったと告げています。人類の歴史の始まりがこのお手元の聖書の一番初め、旧約聖書の創世記というところに書かれています。はじめエデンの園でサタンの使いである蛇はエヴァに向かって、神は本当にそのように言われたのですかと疑いを投げかけて、人の心が神様から離れるように巧みに誘導します。神の言葉を破ってもあなたは決して死にませんと偽りを語って、人の心が神様から離れるように誘惑をいたしました。神ご自身がすべての人に命の息と 万物を与えておられるという、このような明確な真理に対しても、サタンは暗躍し、それは本当なのですかと疑問を投げかけてきます。人は、神が作られたものではなくて、猿のような動物から、何十億年もかけて、少しずつ、偶然に進化してきたのではないですか。聖書の言葉に疑いを持たせて、神と人との関係を破壊する働きを、今日に至るまで続けているのである。ユダヤ人の先祖たちは、イエス様の時代から約1200年前に、エジプトの地で奴隷とされていましたけれども、神様が立てられたリーダーであるモーセに引き入れられてエジプトを脱出しました。その後、シナイ半島のアレノを旅するうちに食べるものがなくなり、神様は彼らに食べ物として天からのマナを与えられました。それは朝になると地面全体に梅雨が降りて、その梅雨が消えると霜のような白くて薄く細かいものがあって、その味は蜜を入れた薄焼きのパンのようであったと、出エジプト記の16章に記されています。それは天の父がユダヤ人の先祖たちに与えたパンであったとイエス様は教えられます。それは私たちが神様を信じて信頼するならば、神様は私たちをお見捨てになることは決してなく、必ずその必要を満たしてくださる方であるということ。何もない荒涼とした荒野にあって教えてくださるためでした。私たちの必要を知ってくださっている神様が与えてくださる恵みは、たくさん集めた人にも余ることなく、少しだけ集めた人にも足りないことはない。ちょうど良い。すべての人の必要を満たすものだったと聖書にあります。人は神様に信頼することがないと、もう自分の力に頼ることしか考えられなくなりまして、過度な心配とストレス、そして貪欲というものに陥りやすいものです。神様から離れてしまった罪の結果である的外れの状態の代表的なものが、この貪欲、人の貪欲というものでありまして、そして自己中心の考え、そして殺人ということに進んでいきます。ヤコブ書の1章の15節にこのようなお言葉があります。人が誘惑に遭うのは、それぞれ自分の欲に惹かれ、誘われるからです。そして欲がはらんで、罪を生み、罪が熟して死を生みます。神様はユダヤ人の先祖たちに天からのマナを与えて40年もの間養ってくださいましたけれども、彼らは荒野で死にましたとイエス様は語られます。この死にましたとは、地上の寿命が尽きて肉体が死んだだけでなく、彼らが神様に信頼しようとせず、逆らい続けた罪に対する裁きとして、霊的に完全に滅ぼされたことを意味します。それは、先祖たち自身の罪によることでした。モーセが神様から示された通りに人々に、必要以上に多く集めて朝まで残しておいてはならないと命じたにもかかわらず、ある者は朝までその一部を残しておいて、虫が湧き臭くなり、モーセは彼らに向かって怒ったとあります。怒られたのは神様ご自身であることは言うまでもありません。また主が人々に安息日を与えるために6日目は2日分を与えて残ったものを朝まで保存しても臭くならないようにしてくださったんですけれども、ある者たちは7日目にも出て行って探したのですが、何も見つからなかったとあります。6日間荒野で天からパンが与えられる状況ですね。神様の臨在をこれ以上ないほど近くに感じ取ることができるそのような状況で、人々は神様に背き続けたのであります。それは最初の人、 アダムとエバの犯した罪のためです。すべての人の中に神様から離れようとする罪が植え付けられています。これが私たちの悲しい現実なんです。マナは神様が天から与えた食物でしたけれども、人に永遠の命を与えるものではありませんでした。しかし、イエス様はご自身について、ヨハネの福音書6章50節のところで、これは天から下ってきた生けるパンで、それを食べると死ぬことがありませんと明かしされています。続けて51節で、イエス様は、私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きますと重ねて宣言されました。人はこの肉体を養うために食物が必要です。しかし肉の食物は人を永遠に生かすことはできません。イエス様はご自分は人に永遠の命を与える誠のパンであると明かしされています。イエス様が地上で伝道の働きを開始された初めの時に、サタンは40日40夜断食をして空腹を覚えられたイエス様に近づいて、もしあなたが神の子なら、これらの石がパンになるように命じなさいと言って誘惑を試みました。その時、イエス様は、人はパンだけで生きるのではなく、神の御口から出るすべての言葉で生きる、との新明記の御言葉を持ってサタンの誘惑を退けられました。神の口から出る言葉、すなわち聖書に記された一つ一つの御言葉が霊の食物として人を生かすのです。イエス様はまた51節の後半で、私が与えるパンは世の命のための私の肉ですと言われました。イエス様が与える神の御言葉の糧を食べない者、つまりイエス様の御言葉を聞いても信じない者は、見た目の肉体は生きていても、実は神様の目には死んでいるのと同じだと、聖書は教えています。神様は霊なので、霊的に生きていないものは神様の前には無価値で死んでいるのと同じ状態だからです。しかし私たちがキリストを信じるとき、神の御前で生きているものであり、罪に対して死んだものとされると聖書は教えています。お開きになれる方はお開きいただけますでしょうか。ローマ人への手紙の6章の11節です。ローマ人への手紙6章の11節、新約聖書の306ページ、ローマ人への手紙6章11節、このようにございます。同じようにあなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。この言葉ございます。イエス様は私たちが命を持つためにご自分の肉を誠の命のパンとして与えてくださると約束されました。栄養学の観点からですね、私たちの体は食べたものでできているという、そういう言い方を聞いたことがあるかと思いますね。まあこの食べるという行為ですね、これは体の中に実際に摂取して、実際に細胞の中にまでですね、その成分が取り込まれるということを意味します。イエス様は悔い改めた罪人の体の中に入って、共に住み、内側から人を作り変えて、永遠の命を宿すものへと作り変えてくださるお方です。ローマ書を開いておられましたら、お開きいただけますでしょうか。ローマ書の8章の9節ですね。もう少し後ろ、ローマ書の8章の9節。はい、このようなお言葉ございます。ローマ書の8章9節。しかし、もし神の御霊が あなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく、御霊のうちにいるのです。もし、キリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。そしてまた、イエス様が誠のパンとしてご自身を私たちにお与えになるということは、イエス様ご自身がご自分の肉において命を捨てられるということを意味します。大変有名なヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネの福音書3章16節の言葉ですね。与えるというのは自分のものを手放して相手のものとしてもはや自分のものでなくなるということを意味します。それは犠牲です。イエス様が十字架にかかって死なれたのは私たちすべての罪人、神様を信じることができない、神様から離れようとする、そういう性質を持っているものですね。そのような私たちが悔い改めて、誠の神様のパンであるイエス様を信じて受け入れるように、そのようなものになるために、御子は十字架にかかって、ご自身はお与えになりました。イエス様は世のすべての人に命を与えるため、ご自分の命を捧げ尽くすために、天から下ってこられた、生けるパンであると教えられています。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きる。そして、イエス様はご自分の元に来るものを決して拒むということがありません。すべての罪人を受け入れてくださり、この上なく豊かにお与えになる神の一人子であられる方です。クリスマスの時期が近づいています。クリスマスの時というのは大切な人とプレゼントを交換したりして何かを与えるということについて思いをいたす機会ではないかと思います。何をプレゼントしたらあの人は喜ぶだろうか思い巡らせますね。またその一方で自分の予算はどのぐらいかけることができるだろうかと、そろばんも弾くわけです。惜しみなく与え尽くすということですね。本当に私たちには難しいことです。ましてや自分を拒み、無視し、果ては迫害する者に対しても自分の持っているものをすべてただで与えるということ、私たちには到底できることではありません。それを神様は私たちがまだ罪人であったときに、私たちを一方的に愛してくださったその大きな愛のゆえに、御子を救い主としてお送りくださったのです。私たちにとって本当に必要なもの、いただくべきプレゼント、それは私たちの罪が許されて、神様とのあるべき関係に立ち返り、神様と私たちの平和が回復されることです。そのためにイエス様は命を与える誠のパンとして天から下ってくださいました。それが聖書が教えるクリスマスの本当の意味です。今私たちの住むこの現実の世界では、国土も資源もたくさん持っていると思われる大きな国が隣の隣国の土地をさらに自分のものにしようとして争いが続いています。すぐに戦いをやめるべきと誰もが望みますけれども、誰も止めることができない。そのような罪の支配というものを私たちは目の当たりにしています。それはイエス様がお生まれになった時代も今も全く変わっていないのであります。そのような不安と争いの絶えない地上にイエス様は 無防備な赤子の姿をとって天の御国から下ってこられました。それは全ての人に永遠の命を与えるためにご自身が生きるパンとして十字架にかかって死なれ、ご自分の命を与えてくださるためです。その誠のパンを食べる者は罪が許されて神様と共に永遠を生きる恵み、それに預かるものとなります。私たちはそれぞれに罪を悔い改めて、誠のパンであるイエス様の御言葉をいただいて、身を低くしてクリスマスの喜びの時を待ちたうと願うのです。最後にまた1章23節の御言葉をお読みします。身を処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味だ。お祈りをいたします。天にいらっしゃる私たちの愛するお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。イエス様を私たちの罪の救いのために、誠の生けるパンとして私たちの罪の身代わりに送ってくださいました。神様、どうか今日語られた神様の御言葉がお聞きになったお一人お一人の心の中にとどまりまして、神様のお示しによって信じる者へと変えてくださいますように、どうかお願いをいたします。この御言葉の時、心から感謝して尊い救い主イエス様のお名前によって祈ります。 Amen.